そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドオブオーシャン代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではですね、はい、最後4回目は、まあ、我々の未来はどうなるみたいな話でも雑談で終わろうと思うんですけど、
はい、
まあ、AI っていうテーマでいろいろ話してきたんですが、やっぱ結構僕はAI というか、まあ、そういったものが出てくる SF とか結構好きで、
はい、
まあ、いろんな作品ありますけど、例えば、僕の好きな映画でターミネーターという映画があって、まあ、まさにこれなんかはね、ロボットか、人間を抹殺するスカイネットというものを作って、
はいはい、
人間を全滅させに来るみたいな話で、はい、まあ、結構 AI を扱った書籍の中とかだと、このやっぱターミネーターに影響を受けた人とか多いなと思って結構話出てきますね。つまりその AI の倫理じゃないけど、その AI が最適化して行動していくときに適切な倫理観を持たせないと人間を抹殺するみたいなことになるぞみたいな、
はいはいはい、
話として例えばよく出てきたりしますね。
なるほど、
うん、あとはアニメのサイコパスっていうアニメ、しげさん見たことあるかどうかわかんないですけど、
いや僕ないんで今調べてるんですけど、結構前からあるんですね。
2012年ぐらい14年ぐらい
10年前からあるんですね、はい、
まあまあ要するに未来世界で、なんかもうそこでは AI というか、シビラシステムっていうものが普及してて、なんかその、犯罪を犯しそうなやつみたいなのは、犯罪係数っていうのをその AI が判定して、犯罪係数高いやつはもう、問答無用で逮捕していいみたいな。まあ、若干ディストピアっぽい感じがある世界ですね。
これ、生まれ持ったものとして犯罪係数がもう高ければ、事前にもう、逮捕しちゃうってことなんですね、
はい、みたいな。逮捕するなり処
刑
するなり、
すごい世界ですね。なるほど。
そうですね。まあでもこれも結局その、はい、AI が人間の犯罪を起こすかどうかみたいなのを判定できるっていう。でもこれってなんか今回も調べた書籍の中にも出てくるんですけど、その NHK の本とかにも出てきますけど、例えばアメリカとかで、刑務所、逮捕された人が再犯率がどれぐらい高いかどうかをなんか AI に判定させて、再犯率あんま高くないっていう人は別に釈放するじゃないけどみたいなことを、まあ、あと全てではないけど一部やってるとこもあるらしいです。
なるほど、
うん、まあみたいなこと。だからそういう意味で言うと完全なフィクションとも言い切れないかなという部分と、まあ、あとは別の作品で言うと、まあね、テンプレですけど、ドラえもんとか僕結構好きなんですけど。
はい。
はい。まああれなんかはまさに、ドラえもんも完全に AI じゃないですか、ある意味では。
まあ AI ですね。はい。
当時、藤子先生が書いた当時 AI っていう言葉があんま普及してないから、はい、AI とは言ってないけど、まあ実際は AI、今の概念で言えば。
はい。はい、
AI の搭載されたロボットが、まあこう人間を、ね、の友達になってくれたり、うん、まあ人間をこうアシストしてくれるみたいな。
はい。
まあそういう世界。まあやっぱ結構こうしてみるとやっぱりね、SF の中で扱われてたことが一部現実に出てきてたりとか。
はい。
まあそういった意味ではやっぱり SF みたいなのは改めて、こう現実を考える上でも役に立つというか面白いなというふうには。
確かに。
思ったりしましたね。
うん。
みたいな感じですが、なんか SF とかでしげさんが好きな作品とか、なんか AI 絡みとかで思いつく作品とかありますか？
まあ、AI 関連って言っていいのか分かんないですけど、
うん、
あれ今から23年前ですかね、マトリックスとかはやっぱり結構。
あ、マトリックスは、はい、そうじゃないですか。
あれ AI っていいんですかね。
AI に近いんじゃないですかね。まあ要するに機械が人間を支配して、なんかこう人間から、はい、はい。なんかエネルギーを抽出してたるみたいな。はい。そういう話だと思う。
し、まあ今で言うメタバースみたいな世界観ですよね。
うん、
で、当時マトリックスってなんかその鉄砲がバーって撃って、それをなんかのけぞるように。
避けるみたいな。
避けて、みたいな CG がめちゃめちゃ、ね、マトリックスの代名詞みたいな感じでしたけど、
うんうんうん、
まあ、今思うとやっぱりその AI であったりとか、メタバースみたいな世界観っていうのを、結構綺麗にうまく表現 なんかしてるのかなっていう、
はいはいはい、
気はしてる感じですかね。
そうですね。まあ確かに。だからやっぱ結局人間と、まあその機械、ロボット、AI みたいなのの関係というか、やっぱそこら辺が結構テーマになってくるのかなと思ってまして。
はい。
ね。それこそ、やっぱ、ドラえもんとかっていうと、そのドラえもんはやっぱり人間にとってはフレンドリーな AI。
はい。
なので、あの、まあ友達であったり、結構、はい、ユートピア的というか、なんかそういう、はい、扱われ方なのかなというふうに思うんですが、まあでも、ドラえもんの中にもなんか大長編のやつとかだと結構人間を抹殺しようとしてくるロボットとか結構出てくるんで、まあ別にそれだけではなかったりしますけどね。はい。
そうですよね。
うん、
でもやっぱりそういう意味で、あの、鉄腕アトムの世界からそうですけど、
うんうん、
まあ特に日本人の場合はロボットっていうのが、
うん、
あの AI としてのイメージが多分強いじゃないですか。
そうですね。
まあ、鉄腕アトムがあって、
はいはい。
ドラえもんがあって、
そうですね。
マジンガー Z があって、
はいはい、
ガンダムがあるっていう系譜がね、やっぱずっとあって、
そうですね、
ロボットと。で、ただやっぱ僕はチャット GPT のなんか発展は面白かったですね。あ、なんか、うんうん、あ、こういう風に AI って発展していくんだっていうのが、
うんうん、
なんか全然想像と違ってましたし、そう、対話型でこっちが打ったら相手が、
そうですね。
かなり高度なことをやってくれるし、うん、普通に、あえる壁打ちとかもね、普通にこうバーッと、うん。
やってくれますね。
やってくれたりもしたりするじゃないですか。
そうですね。
で、そういうところって、まあで昔で言うとなんかアニメとかでも、
うん、
敵側とかで、
うんうん、
なんかよくわかんないボスみたいなのがずっと黒幕で、
はいはい、
コンピューターみたいなのが喋ってるみたいなっていう状況あるじゃないですか。
あ、 ありますね、
はい。裏が誰かよくわかんないけど。
ありますね。
だから大規模、うん、大、それが必ずしも人型とは限らずに。
まあまあそうですね。
大規模データベースみたいな。
は
い
は
い、
そうですね。ありますね。はい。
チャット GPT をちょっとそういう世界観っていうのが、
はいはい、
我々 の、 あのパーソナルコンピューターレベルに落とし込んできたといいますか。
そうですね、はい、あ、確かにそれはあると思いますね、うんうんうん、確かに。で、なんかやっぱりこの今回、ね、AI テーマで話してきて思いましたけど、なんか 2,3 年前まではそんなのがね、みんなが自分のパソコンとかスマホで使えるようになるなんてほとんど想像してなかったですよね、誰も。
そうですよね。
うん。だから、なんか、全然想像してなかったものが、1、2年で急に形になるっていうのが、やっぱこれが今の変化の速さだなという気はしてまして。
そうですよね。まあ、
そうなってくると、この今時点で何も想像していない AI 関連の何かっていうのが、この次の3年、5年ぐらいで、絶対出るよなっていう気はしてて。
そうです
ね。何かわかんないですけど。
でも、うん、まあ、今の小学生とか見てると、
うん、
例えばもうスマホとかは当たり前で、うん、まあ、持ってるかどうか別に家にあるのは前提ですし、
うんうん、
それでまあ動画を見たりとか、まあ、写真とか、うん、スマホで撮るのも多分それがもう自然なんですよね、
うんうん、
むしろその前の世界全く知らないみたいな、
うんうん、
まあ、状況ですし、
はいはい、
もうネットフリックスとかアマプラがあるんで、
うんうんうん、
アニメとか動画見放題みたいなのがもうデフォルトじゃないですか。
確かに。
で、聞きたい曲があれば、ね、その YouTube とか、
はいはい、
Spotify で聞くみたいな世界観が、
うん、
もう当たり前で、なんの疑問も思わないっていうか、もうそういうもんだっていうふうに思ってる世界があるわけじゃないですか。
確かに。
で、逆に我々も、ちょっとスマホ前の生活って、ガラケー時代ですけど、
はいはい。
まあ、当然、Netflix もないですし、
ないですね。
ねえ、スイッチみたいに別に持ち運べるゲームもないですし、
はいはい、
まあ、ゲームボーイがありましたけど、
うん、
どういう生活をしてるんだっていう、ちょっとね、スマホがない時代を、うん、まあ、学生時代20年前そうでしたけど、
確かに。
まあ、ちょっとあんまり思い出しづらいなっていうのがあって、
そうですね、確かに。一回人間慣れちゃうと思い出せないですよね、はい、もう。
そうですよね、だから学生時代のレポートとか調べ物どうやってたんだっていう感じですもんね。
確かに。ね、はい、ネットの情報も不十分な中とかでどうしてたんでしょうね。
当時僕会計のゼミでしたけど、
うん、
決算書とかを取りに行くときに図書館に行ってコピーしてましたもんね、
うんうん、
あの有価証券オークションの細いみたいなやつを、はいはいはい、で、あのエクセルとかも手打ちでしたからね、
うんうん、
なんならゼミの後輩ってなんかノートにあの電卓的なしてますからね、エクセル使わずに、
うん、だから、まあ、
はい、
そういう意味で言うと、まあ これって AI というか、まあさっき言ったデータとか IT に近いのかもしれないですけど、はい、なんかそういう意味で扱える情報の量が莫大に増えて、すごい簡単になってコストめちゃくちゃ下がってるっていうのがどんどん起きてる変化。だから今言った話で言うと、人間の学習はどんどんしやすくなってることは間違いないんですけど、
はい、
でも一方でそもそも学習が必要なのか人間がっていう話も出てきてるなと思ってて。
まあそうですよね。だから、うん、まあ、このチャット GPT が出てくる中で物事の調べ方とかも 100% 変わるじゃないですか。
そうですね、
もう感じてますけど、
うん、
で、あのチャット GPT がここまで行くとしたら、いや、アレクサとかシリーとかももっといけるはずじゃないですか、
うん、まあありえますよね。
だから普通になんか、ね、アニメがいてなんか相棒のキャラがいて、それに喋ると そいつがアドバイスしてくれるみたいな状況ってアニメとか SF でよくあるじゃないですか、うんうん、
よくありますね、
はい、もうそれが普通にスマホでできて、何かあった時にちょっとシリーか何かに声をかけて、これってどういうことか教えてって言ったらブワーッと答えて、スムーズな日本語でバッと答えてくる、
うんうん、
あ、そういうことねみたいな感じとか、
はいはい、
まあそういう世界観に多分なるんでしょうね。
そうですね、全然あり得ると思ってて、だからそうなってった先にね、それこそ仕事であったり、まあそれこそね、しげさんお子さんいらっしゃると思いますけど、子供世代の仕事とか何やんだろうみたいな疑問は出てきますよね。
まあそうっすよね。
まあさっきというか今回話してきた通り、そんな簡単に何でしょうね、リプレイスされない部分も結構あるし、その手足の話とか、
はいはいはい、
ありまして、だから結構今回僕も調べた中で出てくるのは、人間は結局 AI とかロボットのできない部分をやる隙間的な仕事はそんなすぐなくならないから残ると、うん、ただその隙間的な仕事ってあんまり熟練がいらなかったりすると、その働く喜びみたいなのが果たしてあるのかみたいな、苦痛ではないが別に喜びでもないみたいになってきて、そうなってくると、それこそそのベーシックインカム普及世界の先取りみたいな感じになるんじゃないかみたいな話とかもあって、なるほどなと思ったんですよね、うん、
まあ、だから人の幸せはどこになるかみたいな、究極そっちになってくるんでしょうね。
うん、それもあるでしょうね。だからまあその仕事を通じた生きがいみたいな話とかの結構前提が揺らいでくる可能性はあるなと思ってて、
うん、確かにそうっすよね。
いや、それこそだからしげさんがね、地元の餅つき大会の話がありましたけど、別に仕事よりも餅つき大会を頑張る方が、の優先度が高くなる可能性もあるんですよね。
餅つき大会めっちゃ頑張りましたからね。
うん、
はい。
そう、
あの本当に朝10時半で始まって13時半に終わる3時間のためにだけにどんだけ時間費やしたんだみたいな感じはしましたけど、ただまあやっぱそれぞれ充実感はありましたけどね。はい、
そう、だからそのしげさんっていうね、職業人の人の時間もそうだし、まあ関わってる多くの人たちの時間がねすげえ取られてるっていうことに対して、なんか職業的な職業っていうか現代の経済的な見方をするとね、すごい無駄なことに時間を投じてるという、はい、観点を持つ人もいるだろうし、
はい、
一方でこの AI 的なというか、今後人間の仕事どうなるんだっけとか、なんかそういったことも考えていくと、そういうことをむしろちゃんとやっておくことが、なんか生きる喜びみたいなのを、とか人のつながりとかを、保っていく上で、むしろすごい重要なんですよっていう風になっていくってこともあるんじゃないかなという気はしてますね。
うん、そうですよね。だから AI が、まあその、ね、さ、前も話ありましたけど、やっぱりその、オフラインでのリアルな物理的なも行動が必要なものっていうのは、うん、当然 AI にとって変わらない。だって、
うん、
餅つき大会の物理的な準備って AI じゃ無理ですからね、どう考えても。
まあそうっすね。そう、
キネとかウス持っていくとかでも含めてですけど、うんうん、もう 100% それは無理じゃないですか。もうそれはもう、はいはい、今では無理だと、うん、いうのが分かって、てる中で、とはいえいろいろ AI が代替してくるじゃんって時に、
うん、
結局人は何を通じて喜びを感じるのかみたいな話になってきますよね。
うん、うん、なってくると思いますね。
うん、
はい。
でも僕やっぱりコピーライターの梅田聡さんいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
言葉はできるは武器になるであったりとか、はいはい、世界は誰かが仕事でできているっていうね、コピー、ね、ジョージアのコピーライトした人、
はいはいはい、
あの人が社会人とは何かっていうことを話してたの前聞いたんですよね。
おお、はい。
で、社会人とは何かと、
うん、
で僕それすごい面白い答えだと思ってて、
はい、
社会人になる前っていうのは社会を使う側ですと、消費する側と、
うんうん、
で社会人になるっていうことは社会を作る側に行くんですっていうことをおっしゃってたんですよ。
はい。
で、僕結構面白いなと思ってて、うん、まあ、確かに学生時代までって、まあバイトはしたりはするんですけど、
うんうん、
まあバイトもどっちかっていうと、その決められたことをやるだけなんで、
ああ、はい。
なんか社会を作っていくっていう側ではない、まあ必ずしもないじゃないですか。
なるほど。
まあまあバイトはやってますけどね。
はいはいはい。
で、結局、社会を作っていくってどういうことなのかっていうと、
うん、
まあ仕事が結構多くが、多くの社会を作ってるのは仕事じゃないですか。
うんうんうん、
もちろんそのコミュニティもあったりしますけど。
うん、
そういった中で、その AI とかを使う中で、より良い社会を作っていくみたいなところが、人の生きがいや、まあ、やりがいにつながるっていうのは、
うん、
いい意味で楽しみだなっていう気がしますけどね。
なるほど。
はい。
はいはいはい。まあ、それはなんかその AI とかの使い方によって、ではそこら辺の生きがいとかっていう方向に人間が注力できるんじゃないかということですか。
はい、そうですね、そうですそうですそうです。
うんうんうん。なるほど。
結構僕で言うと、まあその田植えに行くためにバスで米のクイズ考える人があるんですけど、
はいはい、
チャット GPT が米のクイズの叩きを作ってくれれば、
はいはい、
それをベースに別の時間により良い場作りとかを考えれるわけじゃないですか。
はいはいはい、なるほど。
そういうのは結構なんか楽しみな感じですけどね。
そうですね。まあ確かに、うんうん。なんか、難しいとこですね。だから人間が行っている、労働というか、なんですかね、その準備とか行為っていうものの中に、やっても別に、なんですかね、時間はかかるけど、そんな楽しくなかったりしんどいなっていう部分とかがあるんだったら、まあそこは AI というか、まあ IT というか、そういった部分がやってくれたらいいよねっていうことですかね。うん、
はい。
うん。まあ確かに。
うん。
そうですね。
そうですよね。
はい。まああと、それこそ何でしょうね。まあ趣味とかにしても、いや、それこそね、今回のこのポッドキャストの中で、その、将棋とか、まああとはそのストリートファイターの話とかありましたけど、なんか、まあその趣味とかの中でも、普通にやったら別に強さだけだったら、まあ自分はどうやっても AI に勝てないというか、別にそこを目指そうとするとおかしなことになるけど、まあそこに、なんかそこから学ぶみたいなこととかだったら別に全然、ね、はい、ありなんだろうなと思ってて、例えば僕とかもその将棋アプリとかでコンピューターに相手してもらうことありますけど、まあ別にそれコンピューターに勝ちたいというよりかは、はい、なんか人間の誰かと指すときにもうちょっと強くなりたいなとか思って、
そうですよね、
コンピューターと練習するみたいなことだったりするので、
うんうん
うんうん、まあまあなんかそういった形で、
はい
はい、まあなんかやっぱり結構このそれこそちょっと今日読んだ論文というか論文読んだわけじゃなくて、なんかそのなんかこういう論文がありましたっていう記事があって、はい、ちょっとまた後で見つけたらリンク貼りますけど、なんか仕事の中で AI と向き合ってる時間が長い人はなんかメンタルを悪くするリスクが高いみたいな研究がどうもあるらしいと。
AI に関わってるとメンタル。
まあ、例えば、
はい、
同僚と会話して、なんか物事を決めたり考えたりするんじゃなくて、例えばチャット GPT に打ち込んで、なんか出してきたもので何とかするとか、
はい。
例えばそういうことだと思うんですけど、
なるほど。
ちょっとまあ、どこまで細かい研究なのかわかんないんですけど、
はい。
だからなんかまあ、要するに人間と向き合うよりも、なんか AI とかと向き合う方の時間が多くなったりしてると、なんか 人としてのなんかメンタルにマイナスの可能性があるみたいな話なんですよね。
ほうほう、
うん、まあまあどうやって研究したのかもよくわかんないですけど、はい、でもまあなるほど確かになっていう部分はちょっとあるかなと僕は思いまして。
なるほど。
うん。結局なんかね、そのやっぱ人間のメンタルっていう部分って、あ、もちろん、AI を活用した、メンタルサポートするアプリとかも出てるじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい、なんかその AI メンタル相談、メンタルケアみたいな、はい。なんかこう、なんかね、悩みがあったら、その、チャットに打ち込んでくれたら AI が聞いてくれますよ。
はいはいはい。
まあ、てか、まあ別にチャット GPT とはでも似たようなことはできるじゃないですか。
できますね、できますね。うん、
だね、表面上できるはできるんだと思うんですけど、そういうことも。はい、でもさっき、英会話の話とかもそうかもしれないけど、やっぱそこには人間じゃないんですよね。うん、
はい。
だから、まあ例えばその仕事とかでもそうなんですけど、自然言語で聞いて自然言語で返ってくるけど別に人間じゃねえっていう話があるときに、
はいはいはい、
それってやっぱり、僕ら人間の持っているなんていうんですかね、OS だったりとか、うん、あるいは人間とコミュニケーションすることがうまくいくように作られてるものの相手方が AI であるっていうことが、
うん、
何かしか僕は人間をバグらせる要素っていうのはなるほどあるのかもしれないと、
なるほど、
結構思うんですよね。だから僕は確かにめんどくさいこと嫌いだし、はいはい、IT とかもっと使えよとか思う方なんですが、
はいはいはい、
一方でその人間の人間たる感情のに関わる部分において何でもかんでもなんか AI にしましょうっていうのがうまくいくかっていうと、いや意外とどうかなって思ったりはします。
なるほどですね。確かにそうですね。
うん。うん、
まあ、うん、そうですね。
そうなんですよ。だ例えば、このしげさんと撮ってるポッドキャストも、じゃあ何、僕かしげさんを AI のすごいうまく受け答えしてくれるやつに置き換えたら、したら一人でも番組撮れるし、
はい、
もうなんか楽だねって、なるかって言われると、いや別にそれがしたいとは多分あんま思わないと思うんですよね。
まあそうですよね。
そうで、まあこれはその餅つきとかもそうかもしれないけど、まあコミュニティだったり趣味だったりするから別に AI を入れようって話にはならないけど、
はい、
でもこれがさっき言ったその仕事ってなってきたら、いや生産性上げた方がいいですよね、コスト下げた方がいいですよね、
はいはいはい
はい、じゃあ AI 使えるんだから使いましょうってなる、おおむねいいと思うんですけど、
はい、
やっぱちょっと気にすべき点もあるかなという気はしてます。
そうですね、確かに、
うん、
まあだからちょっとまだね、便利にはなるんですけど、やっぱりそれがね、さっきの研究結果みたいにあまりメンタルに良くない状況であったりとか、
うん、
なっちゃうとちょっとあれですよね、
うんうんうん、そうなんですよね。まだはやっぱ分からんなという、はい、
まあそうですよね、
してます。
はい、
まあなのでそうですね、まあなのでいろんな考え方あると思うんですけど、とりあえず僕としてはまあ今回のこの AI テーマの第1回で言った通り、はい、まずはデータと IT を企業はちゃんとしましょうっていう、
そうですね、
ところからそこは絶対やってそうはないはずなんで、
まあただの IT ですからね、ただタウンって言い方あれですけど、別に
いやいやでもそうなんですよ、
はい、
まずそこやりましょうっていう、
そうですね、
はい、僕は立ち返って改めてそんなこと思いました。しげさんはなんか感想ありますか？
そうですね、でもやっぱり AI も現時点でやっぱツール的な要素が多いんで、うん、結局何をするかになってきますよね。でそれは本当に役、うん、でもまあ役立てれるところは役立てた方がいいと思いますけどね、はい、
うん、
やっと僕はでも最近チャット GPT の使い方分かってきましたし、あと IT もやっぱもっと使えるなっていう気はしてるんで、
うん、そうなんですよね。
今日もやっぱりまあ IT って言っていいかもわかんないですけど、今日も結婚式の二次会に実はこの前に参加したんですけど、
はい、
300人ぐらい参加する結婚式二次会だったんですよ。
大規模ですね。
大規模じゃないですか、300人って。
今時あるんですね。
はい、で僕初めてでしたけど、
はい、
二次会の決済が事前で電子マネーでできるんですよ。
はい、はい、はい。なるほど。
だから当日並ばなくていい、まあ、並びましたけど。
まあ、ちょっと数年前だったらみんな現金をこう受付係の人に、はい、お願いします。名簿チェックとかやってるのが。
そうです。で僕もやったことあるんで分かるんですけど、それってやっぱちゃんと金額チェックとかもあるじゃないですか、
ね、
めちゃめちゃ大変じゃないですか。しかも1000円足りないとかの時にどうするんだみたいな話ですけど、
盗難リスクとかね、
盗難リスクとか、ね、何は金融とかでそういう漫画あるんですよ、うん、前半であの150番盗まれるっていうシーンが、
はいはい、
でもそれが、まあ、当然ですけど電子マネー決済なら誰が入力したかも全部わかりますし、
わかりますよね、
ミスもないですし、
うん、
絶対そっちの方がいいなと思いましたね、
はいはい、
人件費もかかんないですし、
ですよね、
そういうのはもっとバンバン使えるのが最近より増えたなっていう気がしますけどね、個人でもお金の決済もできるんだっていう、うん、
そうですよね、
うん、
うん、確かにそうですね、はい、そういうことをまあまずやっていくっていうのは、はい、すごい大事なような、
ね、はい、
はい、ということで AI の話の今一つのオチとしてはまずそこやろうぜっていうのは一つあるのかなという、はい、
そうですね、
はい、思いましたという、はい、まあね、まあ5年後10年後とかはまた違うのかもしれないですけど、はい、
はいはい、
ではではそんな感じで終わろうと思います。これまで、
ありがとうございます、
はい、お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、 Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。 Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。